長い花風咲く虫の声。東京の街に生まれて、そして幾十年という長い月日をここに送った。今日まで日々の生活について何の珍しさをも懐かしさをも感じさせなかった物の音や物の色が、月日の過ぎゆくうちにいつともなく一つ一つ消え去って、ついに二度と再び見ることも聞くこともできないということが、はっきり意識せられる時が来る。すると、ここに初めて、面々として尽きない情緒が湧き起こってくる。別れて後、昔の恋を思い返すような心持ちである。吹け染める夏の夜に、橋板を踏む下駄の音、油紙で貼った雨傘に角のしぐれのハラハラと降りかかる響き。夕月をかすめて泣きすぎる狩りの声。短夜の夢にふと聞くホトトギスの声。雨の夕方、渡し場の船を呼ぶ人の声。弱みを投げ込む水音。荷船の火事の響き。それらの音響とそれに伴う情景とが、我々の記憶から跡形もなく消え去ってから、歳月はすでに何十年過ぎているであろう。季節の変わりゆくごとに、その季節に必要な品物を売りに来た行商人の声が、東京というこの都会の生活に固有の情緒を帯びさせたのも、今は老い朽ちた人々の語り草に残されているばかりである。時代は過ぎ、思想は変わり、風俗は一変してしまった今日。この都会に生まれ、この都会に老いゆく者どもが、これから先、その死に至る時まで、昔に変わらぬ情緒を味わい得るものを探し求めたなら、果たしてよく何を得るのであろう。樹木の多い郊外の庭にも、ウグイスはもう稀に来て鳴くのみである。スズメの軒近くさえずるのをかしましく思うような日も、一日一日と少なくなっていくではないか。私は何のために突然こんなことを書き始めたのか。それは梵鐘の声さえ二三年前から聞きえなくなったことを、ふと思い返して、一年は一年、よりさらに激しく、私はセミとコオロギの庭に鳴くのを待ちわびるようになった。なぜに待ちわびるようになったか、その理由をここに言いたいと思ったからである。昭和という年も、数えて早くも18年になった今日。東京の生活から昔のままなる、懐かしい音響を我々の耳に伝えてくれるものは、かの押しつく、押しつくと、コオロギの鳴く声ばかりであろう。セミも、コオロギも、ことによっては、狩りやホトトギスと同じように、やがて遠からず、前の世の形見になってしまうのかもしれない。ある年、浅草公園のある劇場の稽古に、夜を明かしての帰り道。私は昨夜のままに寝静まった仲見世を歩み過ぎたとき、敷石を踏む足音さえ打ち消すほど、あたり一面に泣きしきるコオロギの声を聞いて、道に落ちた宝石を拾ったよりも嬉しく思ったことがあった。それも数えれば、もう七八年昔である。毎年、東京の街に秋の訪れるのは、八月の七八日頃である。今年もいよいよ秋になったと知るが否や、私は今日か明日かと、夜ごとにコオロギの初音を待つのが例である。しかし、この年頃の経験によると、コオロギの声の 人の耳に達するのは、夕日の小杖に初めて押しつく押しつくの声を聞いてから、遅い時には10日15日くらい待たねばならない。押しつく押しつくも、初めのうちはさほどに心細く、さほどにせわしなく泣きしきりはしない。彼方の木の小杖で一声短く泣いたなり、黙ってしまうと、やがて彼方の小杖から様子でも伺うように、挨拶でもし合うように、別の蝉が緩やかに鳴くのである。この時分には秋になったといっても、夕日の激しさは昨日となった夏に変わらず、日の短さも目には立たない。ノウゼンカズラはますます赤く咲き乱れ、キョウチクトウのつぼみは後から後からとほころびては散っていく。サルスベリは依然として盛りのもなかである。そして夕風のぱったりなぐような晩には、暑さはかえって真夏よりも激しく、夜更けの空にばかり、やや目立って見え出す銀河の影を仰いでも、往々にして眠りがたい蒸し暑さに襲われることがある。しかし、日は一日一日と過ぎていって、ある日、夕立が晴れ損なったまま、夜になっても降り続くようなことでもあると、今までたくましく立ちそびえていたひまわりの下葉がたちまち黄ばみ、いかにも重そうなその花がうつむいてしまったまま、起き直ろうともしない。ヘチマやカボチャの伸び放題に伸びたつるの先に咲く花が、一つ一つ小さくなり、その数もめっきり少なくなるのが目につき始める。それとともに、一雨過ぎた後、晴れ渡る空の青さは、昨日とは全く違って、濃く深く澄み渡り、時には大空を半ば覆い隠すほどな雲の一団が、風のない日にも折り重なって移動していくのを見るであろう。それに伴い、トウモロコシの茂った葉の先やら、熟したその実を包むヒゲが絶えず動きそよいでいて、大きなトンボがそれに止まるかと見れば止まりかねて、飛んで行ったり飛んできたりしている。ひとしきり夏の盛りには影を隠した蝶が、再びひらひらと飛び巡る。カマキリが親指ほどの大きさになり、人の足音を聞きつけ、逃げるどころかかえって歯向かうような姿勢をとるのも、この時節である。夏のうち、舞を夕涼みに出歩いていた癖がついているので、この時節になっても、夕飯を済ますと、決まって外へ出る。知る人の家を訪ね、久しく会わなかった旧友に出会ったりして、思いのほかに夜を更かすようなことがある。すると、その帰り道、夜更けの風がいつともなく涼しくなっていて、帽子をかぶった額際も汗ばまず、おのずと歩みも軽くなるのに心づき、いよいよ今年の秋も吹けかけてきたことを思い知って、音もせぬ風の音を聞こうとするであろう。我が家にたどり着いて、机の上の明かりをつけると、そのほかげもまた夕べとは違い、にわかに清く澄んでいるような心持ちがする。夏の夜とは全く違った感覚のしめやかさに驚かされ、何というわけもなく、おかげとその周りのものの影とが見つめられる。私がその年の秋に初めて泣き出すコオロギの声を聞きつけるのは、大抵こういう思いがけない瞬間からである。けれども、初めて聞くコオロギの泣く音は、押しつく、押しつくと同じように、はじめはすぐさま途切れて、そのまま明くる日の夜になっても聞かれないことがある。そして、虫の声を待つ酔いは、 3日、4日と虚しく過ぎていく。夕暮れはもう驚くばかり短くなっている。押しいつく、押しいつくの声は、日増しに騒がしく、せわしなく、あたりが全く暗くなってしまうまで、後から後からと追いかけるように泣き続けている。月が出る。月の光は、夕日の半影が西の空から消え去らぬうち、早くも深夜にいらぬ光を放ち、どこからともなく漂ってくる木製の香りが柔らかで冷たい絹のように人の肌を撫でる。このしめやかな言うに言われぬ肉と心との感覚は目にも見えず耳にも聞こえないものにまで明らかに秋らしい色調を帯びさせてくる。いつぞや初音を試みたなり黙ってしまったコオロギは、そういう晩から再び泣き始めて、いよいよ自分たちの時節が来たと言わぬばかり、夜ごと夜ごとにその声を強くし、その調子を高めていく。210日が近くなって、雨が多くなると、一雨ごとに虫の声は多くなる。ワグネルの音楽のように、入り乱れて、湧き立つごとく泣きしきる。やがて時節は彼岸になる。十五夜の月見が年によって彼岸の中日と同じになることもある。昼夜当分の頃がコオロギの合奏の最も調子が高く、最も力の強いその絶頂であろう。山の手では人の行き来のかなり激しい道の端にも、暗くならぬうちから、下町では、路地のゴミ箱から、夜通し微妙な秋の曲が放送せられる。道端やゴミ箱のみではない。コオロギの鳴く音は、やがて格子戸のうち、風呂場や台所の隅々からも聞こえてくるようになるのである。朝夕の寒さに、コオロギもまた、夜遊びに慣れた放蕩児のごとく、身にしむ梅雨しぐれの冷たさに、家の内が恋しくなるのであろう。なんというわけもなく、いろいろのことが胸の底から浮かんでくる時節である。冬近い秋の日の、どんよりと曇ったまま、雨にもならず、風もそよがず、尽きない黄昏のように沈静する昼過ぎほど、追憶と瞑想とに適した時はあるまい。日頃は忘れているボードレールやベルレーヌの詩編が身を刺すようにはっきり思い返されてくる。しおれかけた草の葉陰から聞こえる昼間の虫の声は、まさしく秋のビオロンのすすり泣きする調べであろう。枕についてからも眠られぬ夜はまたさらにコオロギの泣く音を恋人のささやきよりも懐かしく愛しく思わなければなるまい。それは眠られぬ人に向かっていかほど泣いたからとて身に余る命の切なさと悲しさとが消え去るものではない。コオロギは泣くために生まれてきたその命の悲しさを、ただ訳も知らず嘆いているのだと、知れざる言葉をもって生命の苦悩と悲哀とを訴えるように思われるからだ。十三夜の月は次第に欠けて闇の夜が続く。人はすでに合わせを着ている。雨の夜には、火鉢に火を起こすものもある。もう冬である。それまでも生き残っていたコオロギが、いよいよその年の最終の歌を歌い納めるとき、西の方から吹きつけてくる風が木の葉を散らす。菊よりも早く、ツワの花が咲き、茶の花が匂う。